今日はピリピ書の第2章です。このところではキリストに習うことが語られています。2節を見ますと、あなた方は同じ思いとなり、心を合わせ、思いを一つにして私の喜びを満たしてくださいというパウロの願いが語られています。ということは、彼らは心を合わせることや思いを一つにするということにおいて困難を覚えていたのではないだろうかと思います。3節にも利己的な思い、虚栄、そのような言葉が出てきます。ピリピの教会はパウロが伝道し、救われた人たちが集まって教会が形成されました。いわばパウロの生みの子と言えるような教会であったわけです。ですからパウロはそのところにこのキリストの愛が満たされるように何よりも願っていたと思われます。じゃあそのことの解決のためにはどうするべきか。6節から11節に、おそらくその当時クリスチャンの間で歌われた歌の内容であろうと思われることがこのところに記されてあります。6節には、キリストは神の御姿であられるのに、7節にご自分を虚しくして、8節では自らを低くして、死にまで、それも十字架の死にまで従われましたと歌われていたわけです。イエス様は私のために命を捨て、私を救ってくださった。そしてそのイエス様は、十節のところを見ると、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためですとあります。キリストは主です。そのように告白し、父なる神に栄光を期する。これは天国の姿ではないだろうかと思います。やがて私たちもこの地上の生涯を終えて御国に凱旋する。その時に私たちはキリストの栄光を見ることができるわけです。ですから私たちはこの地上においてもさらにこの信仰に励まさせていただきたいと思います。十二節を見ますと、後半になおさら従順になり、恐れおののいて自分の救いを達成するように努めなさいと勧めがあります。なおさら従順に、さらにキリストに従っていく、恐れおののいて、これは神様ご自身を恐れかしこむということです。私たちは肉眼では人の姿しか見えません。しかし私たちのために命を捨て、死の中からよみがえられたイエス・キリストの姿を私たちは心で見、そしてまた神をあがめ、恐れるおののくものでありたいと思います。14節には、不平を言わずに、また15節では、曲がった邪悪な世代のただ中に、16節に、彼らの間で世の光として輝くためです。私たちが救われたのはキリストの救いの光を輝かせるということではないでしょうか。ピリピの人たちもそれぞれ苦難の中から救いに預かり、神の子となって教会が形成された。そしてこのパウロの宣教の労苦は一つも無駄にはなっていない。いや、それ以上に17節を見ますと、私があなた方の信仰の礼拝という生贄に添えられる葬儀の捧げ物となってもと彼は言ってます。葬儀の捧げ物、すなわち犠牲です。彼は喜んで犠牲を払いたい、そして愛する。実はそのことを彼は行いました。21節に、 皆自分自身のことを求めていて、イエス・キリストのことを求めていませんということを彼は言ってます。じゃあ彼はどうだったのか。19節を見ますと、私は早くテモテをあなた方のところに送りたいと言ってます。テモテはどういう人なのか。22節を見ますと、子が父に仕えるように、テモテは私と共に福音のために奉仕してきました。子が父に仕えるように。おそらく牢獄の年老いたこのパウロも、テモテは一生懸命仕え、そして支え、生活の世話をもしていたのかもしれません。そのようなテモテを彼はピリピの教会に送りたいと言っているわけです。そしてもう一つのことは、25節にエパフロディトという人の名前が出てきます。彼はあなた方の使者で私の必要に仕えてくれたというふうに出ています。おそらくはピリピの教会が献金やまた必要なものをこのエパフロディトに託して、そして牢獄にいるパウロを見舞ったということではないかと思います。しかも30節に、彼はキリストの働きのために死ぬばかりになりました。パウロと同じ労働者であり、そしてまた一生懸命命がけでイエス様の救いを伝える、そのような人であったわけです。しかしそれでもパウロは28節に、そこで私は大急ぎで彼を送ります。それがパウロの心であった。テモテオも、そしてまた必要に仕えてくれたエパフロディトも、彼は喜んで手放してピリピの教会に送る。それがパウロの心であったわけです。それはすなわち、イエス・キリストの愛が彼の心の内に満たされて、彼は確かにローマの牢獄で決して十分な生活ではなかったと思います。しかし愛のゆえに喜んで二人の人を送る。それがパウロの思いでした。私たちも願わくば同じ心を自分の心の内に与えていただき、キリストの愛に満たされて喜んで、またお互いに愛し合うものとさせていただきたいと思います。